石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、今日からね、放送時間が変更になってると。
はい、そうですね、はい、本日から
8時10分からというところで、ね、この前の番組が伊藤洋一さんのコネクテッド化の番組というところで、はい、まあね、そこに引き続いてスマートフォンというところでね、こう通信関連の
引き続きお聞きいただきたい
番組の木曜日という感じですかね。
はい、はい、
これね、放送時間若干早くなってるので、またね、生放送もやりやすくなるなっていうのはね、個人的には思っていて。
あ、なるほど。
はい、前の時間帯だとね、どうしても、はい、終わってから電車に帰るのが辛いなみたいな感じ
終わって、遅いですもんね。
そうそうそう、10時半に終わって、
確かにラッシュの波と逆行してスタジオに来るっていう。
みんなね、電車の中酔っ払いばっかりいる中で帰るの辛いなって生放送と思ったんですけど
確かに確かに、
まあね、若干早まったことによって、まあ、生放送見えやすくなるかなというふうには個人的には思ってますね。
はい、はい、
木曜日は放送時間変わりましたけども、
はい、再放送は月曜日の12時のままということで変わらずですね。
はい、変わらずという感じ
で、こちらもよろしくお願いいたします。はいはい、さあ石川さん、今週の特集ですが、
はい、フリマアプリメルカリの子会社でスマホ決済サービスを行っているメルペイを特集します。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
メルカリもスマホ決済に参入、メルペイが作る新体験。フリマアプリメルカリを運営する株式会社メルカリは、2017年11月20日に金融事業サービスを行う 100% 子会社株式会社メルペイを設立。今年2019年2月からサービスを開始しました。サービス開始時は非接触決済サービス ID のみの対応でしたが、現在では QR コード決済も使用可能となっており、加盟店舗を拡大。さらに3月には LINE Pay との連携を発表し、利用者にも加盟店にも便利なサービスを促進しています。本日は株式会社メルペイより執行役員山本マークさんを迎えし、メルペイの魅力、そして QR コードの未来について詳しく伺っていきたいと思います。マークさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、最近この番組やたらとキャッシュレスのね、
本当ですよ、
サービスの方にねお越しいただいて、
ね、
すっかりねキャッシュレスナンバーワンメディアになってるという感じですけども、はい、という中でね、今日はねメルペイさん来ていただいて、いろいろとお話を紹介したいなと思います。まずね、メルペイ自体、まあ、2017年11月に創立になって、まあ、今年2月にサービスにしたという感じ、1年ちょっとかかってますけども、実際まあどんな準備されてきたんですかね。
そうですね、実際我々が会社を設立してから、はい、実はそのキャッシュレスの市場自体もすごく様変わりをしてっていまして、まあ、それこそ QR コードの決済自体がそれほどもう知られてないっていう状態から、我々がサービスを開始する頃には、まあ、ほとんどの方が知ってるような状況になっていましたので、その状況に対応していくっていうことも、時間を要したポイントかなというふうに思っています。であとはやはりこういうサービスを作っていく上では、まあ、組織作りといいますか、人をどういうふうにこう集めていくかっていうところが、まあ、非常に重要だと思ってましたので、まあ、その人を集めるっていうところはかなり時間を要したところではあります。
これそもそもそのメルカリが、まあ、フリマサービス提供しているメルカリがなんでこの決済に参入しようと思われたんですかね。
そうですね、一つ大きいポイントかなというふうに思ってましたのは、キャッシュレスの決済を新しくスマホで始める上で一番重要なポイントというのは、いかに新しい習慣を作るかということだというふうに思っていました。はい、やはり今現金ですとかクレジットカード、電子マネー、まあ、日本ではまあいろいろな決済方法すでにあるわけですから、まあ、それを変えていく、まあ、理由っていうのはやはり必要になるかなと思っています。でその上においてはやはりすでにもうメルカリというサービス自体がまあ多くの方に今使っていただけていて、でプラス非常に重要なポイントだと思っているのが、メルカリを使っていただくと、まあ、C2C のマーケットプレイスという性質上、はい、まあ、売上を上げていただいている方、まあ、お金をそこにもすでに持っている方というのが非常に多くいる類のサービスであるということがありましたので、まあ、その売上金をそのまま使っていただくというのは非常にスムーズにできるんじゃないかなというところで、我々としても決済事業に参入した次第です。
ね、そこがやっぱり肝なのかなと個人的には思っていて、いろいろこうね、キャッシュレスサービスありますけども、やっぱりそのチャージするっていう手間が1個あるので、だったら別にチャージする手間考えたら現金で払った方がいいじゃんとかね、カードで払った方がいいじゃんって感じになるので、まあ、その点で言うと、まあ、メルカリはね、そういった売上金を使うっていうところが自然と、ね、ユーザーのそのまあサービスの中、アプリの中に残高が残ってるっていうのは一つ肝になってくるのかなって感じですよね。
はい、おっしゃる通りだと思います。
これ実際そのメルペイのサービス的な特徴っていうのはどの辺になるんですかね。
そうですね、サービスの特徴としては、今まあお話をさせていただいたメルカリの売上金をそのまま実際のお店で使っていただけるというのが一番大きい特徴かなというふうに思っています。もう一つの特徴としては、より多くの場所でサービス開始当初から使えるようにするというところは、一つサービス設計の上では気をつけていたポイントではあります。
これですよね、あのメルカリの売り上げってね、現金化しようと思うと手数料かかったりとかしてっていうのはどうしてもこう躊躇しちゃうというか、なので、まあ、メルカリの中で使うかどうしようかってところで、その一歩を、ね、抜ける出口ができたというかっていうところがやっぱ大きいのかなって感じですよね。
そうですね、現状もメルカリで売上金でいうと年間で5000億円ぐらい売上としてはもう上がっているんですけれども、はい、現時点のままだと、例えば、まあ、今おっしゃっていただいたようにメルカリで何か他のものを買っていただくか、もしくはまあ銀行に出金いただくというどちらかをやっていただく必要があったんですけれども、実際やはりまあ手にしていただいたお金なので、いかにスムーズに何にでも使っていただけるかっていうのは重要なポイントだと思ってますので、それをまあ出金する新たな口としてメルペイを作ったというところだと思います。
でこれでまあ、ね、初期の段階で、まあ、ドコモが運営している、まあ、非接触の、まあ、ID に対応したというところですけども、これ ID に一番最初に対応したっていう理由なんかあるんですか。
そうですね、まず先ほどからもあった通りで、すでにお金をもう入れていただいている方が多くもういらっしゃるということがありましたので、サービス開始した時におそらく使いたい場所で使えるかっていうところは一つ大きいポイントかと思ってましたので、まあ、QR のコード決済というものをやることも、まあ当然今やってるんですけれども、それだけでいうと最初にじゃあ本当にどこででも使えるっていうところを用意するのはなかなかまあ難しいというところがありましたので、もうすでに ID でいうと、現状で90万箇所ぐらいですかね、使える場所というのがありましたので、まずその提携をさせていただくことで90万箇所ではすでに使えるというところを担保させていただいたというのはあります。
ね、あのメディア的にもまさか ID から来るかっていうところでね、ちょっとびっくりというか、QR よりもまずね非接触に来たんだってところでびっくりしましたけどね。それで言うと、あとね、 iPhone、Apple Pay から対応したっていうのも結構大きいですよね。これなんでなんですか。 Apple Pay で ID っていうのはなんでなんですかね。
やはり我々として、例えばこれやり方としては、どこででも使えるっていうことを重視するとすれば、例えば極端なし板のクレジットカードみたいなものを出してそれで使えるようにするっていうことも当然あの考えられたかと思うんですけれども、我々として一つこだわりたかったのは、メルカリというものもともとアプリをベースとしてやってますので、そのモバイルでの体験の便利さっていうものをやっぱり崩したくなかったというところはありますので、それでいうとアプリの中で使える決済っていうものをやりたかったというところで、まあ、まずスマホでの決済というのにフォーカスをしたと。で実はまあ Android もすぐに対応させていただきましたので、はい、どちらのお客様に関してでもすぐにスマホだけでお使いいただけるようにっていうところは一つ意識して準備を進めたポイントではあります。
なるほどね。まあね、やはりね、本当にもう QR に特化して QR ばっかりやってるところもあれば、非接触も両方やりつつあるっていうところもあったりして、だいぶねその業者によってこう考え方が違うなっていうところもありますし、はい、これ実際まあメルペイサービスまあ開始して何ヶ月か経ちますけども、ユーザーの反響ってどうですか。
そうですね、非常にまあ我々が想定した以上にこうご好評をいただいていまして、一つすごく声として大きいものが、はい、 使い勝手というか、はい、使い始めるまでのこうステップがすごく滑らかだっていうことは多くおっしゃっていただいていますね、はいはいはい、やっぱり新しいこのスマホ決済とかを始めるときだと、まあ、アプリをダウンロードしなくちゃいけなかったり、アカウントを一から作らなくちゃいけなかったり、まあ、いろいろなステップがまあ多くあるんですけれども、我々の場合、まあ、メルカリのアプリがもう入っていれば、はい、追加でアプリもダウンロードいただく必要もなくて、でかつボタン、まあ、一つで、すぐにこの ID のカード自体も発行できるっていうのがありますので、売上金をそれこそ持ってる方であればちょっとした作業ですぐにも使い始められる、このスムーズさっていうのは一番まあご好評いただいているポイントかなというふうに思います。
そうですよね。他のねサービスって、まあ、それ専用のアプリダウンロードしてきたりとか、あとねいろんな登録が必要だったりとか、その点だからすぐ始められるっていうのは大きいですよね。まあなかなかその使われてる数とかっていうのはやっぱ言いにくい感じですよね。
そうですね、まだ今まだ実際我々もサービス開始してすぐなので、うん、これがまあ通常の使われ方として習慣化していくのかっていうところはまだ我々自身としてもまだ見ている途中なので、数字としてはまだ申し上げてはいないんですけれども、3月の29日から我々としても実はクーポンの機能を出しまして、例えばセブンイレブンさんでおにぎりが11円で買えますとか、まあそういったまあ使っていただき始めるキャンペーンを開始してから、まあご利用者様もぐんとまた伸びてきている状況です。
ね、各社いろんなキャンペーンやってますけど、ね、相当なんか知恵絞ってるなって感じしますよねなかなかおにぎり11円来たかみたいな感じがしますけどね、はい先日あと LINEPay と提携するって発表ありましたけども、これまあ具体的にどういった提携になるんですかね。
そうですね、我々実は加盟店の開拓の観点では多くのパートナーさんとの提携をもうすでに発表させていただいてまして、はい、LINEPay さんもまあ、新しく発表させていただいた一社さんなんですけれども、具体的に進めさせていただくのはお互いのまあ加盟店ですね、我々として開拓した加盟店さんと、まあ LINEPay さんとして開拓いただいた加盟店さんそれぞれいらっしゃるんですけど、これをまあ相互にこう開放していこうという動きをまあ取り組みとしてはさせていただくことになりました。
これまあ LINE が開拓してくれるからちょっとうちらは力抜くかみたいな感じはならないですか。
それは全く実はならなくてですね、はい、逆の観点かなと思ってまして、はい、やっぱり決済事業者同士がこう手を取り合うことの意義だと思うんですけれども、うん、やはりお互い一社だけで開拓をしていると、まあ、同じお店に対して例えば複数の事業者が何度も営業活動するとなると、うん、やっぱり実態のリソースとしてかけるコストがまあ高くなってしまうっていうのがあると思ってまして、うん、そういう部分を効率化することによって実際そのキャッシュレスを進めるスピードをまあ早めることができるだろうっていうふうには思っています、うんうん、使えるっていうこと自体は差別化の要因ではあまりないと思ってまして、実際に本当にどこででも使えるようになってからサービスの内容でいかにこう差を作っていくか、こちらの方がよりまあ意義があるかなというふうに思いましたので、使える場所を広げるっていう観点に関してはもう手を取り合って進めていく方がお客様にとっては利便性が高いのかなというところで合意ができたポイントだと思います。
アライアンスとしてどんどん広めていくって感じになるんですかね。
そうですね、2社だけでやっていこうって話では決してなくてですね、同じようにまあ使える場所自体は相互で開放し合っていいよというような事業者さんきっと多くいらっしゃると思ってますので、うん、そういう事業者さんにはこうぜひですね、参画いただいて、まあ、一緒に進めていくことで、まあ、2社ですと2社分しかないんですが3社4社5社と増えることによってそのキャッシュレスのスピードがまあ3倍4倍5倍と増えていくと思ってますので、その部分は参画を今、声掛けしていきたいというところでございます。
これもアライアンスに入るところとそうじゃないところでこうなんか熾烈な陣取り合戦みたいな感じになっていくんですかね。
そうですね、あまり実は陣取り合戦というイメージはなくてですね、
みんなで広げていく、
はい、で特に例えば我々の、まあ、メルペイを使っていただいている方と他の何々ペイを使っていただいている方っていうのがいらっしゃった時には、片方を入れたら片方は入れないでいいってことには決してならないと思っているんですね。やはり、まあ、その部分でいうとメルペイは特にそうですけれども、メルカリの売上金を実際お店で使えるようにしたいとなったら、まあ、メルペイを入れていただくしか方法としてはないと思ってますので、うん、他のが入ったらメルペイ入らないってことは決してないと思ってますし、うん、逆もしかりかなというふうに思ってますので、陣取り合戦というよりかはもうどのサービスでもどのお店でも使えるようにしていくということの方が重要かなというふうに考えています。
今経産省で動いているその QR コードの統一化とはまた別の話になるんですよね。
我々としてもその経産省さんとしての QR コードの統一化の話には議論として参加をさせていただいてまして、うん、その精神というか、まあ、お客様が使い勝手が悪いとか、加盟店さんがどれを読み込んでいいかわからないみたいな、うん、そういうペインはやっぱり取り除かないといけないと思ってますので、その部分に関しては議論させていただいていまして、うん、まあ、ただそれを具体に落としていくためには、まあ、我々のような事業者が、実際にこういうパートナーシップを組んでいくことで初めて、実態に落としていけると思ってますので、思想としては同じものをこう広げていく考えかと思います。うん、
これまあね、メルカリ使ってるユーザーからすると、まあ、すぐにこう、ね、メルペイに行けるってなると思いますけど、逆にそのこうメルカリを使ってない人はあまり対象になってないもんなんですかね。それってどうですか。
そうですね、サービスとして見た時には当然メルカリを使っていただいてない方々にも魅力を持って、こう使っていただくサービスにしていかないといけないかなというふうに思っています。でこの部分は、例えば今後、まあ、実はこれメルカリではもうすでにあるサービスなんですが、月1払いという後払いのサービス、メルカリ上ではあるんですけども、これを実際の他の店舗でも使っていただくようなサービスというのを提供していこうと思っています。なのでメルカリとしての売上金がない方であっても、例えばそういう後払いのニーズがあるケースというのは非常にあると思ってますので、そういうメルカリを使ってない方向けに魅力を提供するようなサービスもどんどん出していこうと思っています。
ね、自分もだから、ね、メルカリアプリもあってたまに覗いたりするんですけども、とは言いつつもね、なかなか売りもしないし買いもしないって感じなので、どうしたらいいですかね。
おそらくこの部分は一つ業界全体として取り組むべきものかなというふうに思ってまして、はい、まあ、我々自身としても、まあ、メルカリのサービスを日本の国民全員が全て毎日のように使って、まあ、そうなったら嬉しいは嬉しいんですけれども、まあ、決してそうじゃないシーンがあると思ってます。なので、まあ、メルカリをより多く使っている方々のキャッシュレス手段としての最初の入り口が、まあ、メルペイであり、例えば LINE さんをよく利用されて、まあ、使っている方非常に多いと思うんですけど、そういう方がそこから切り口でキャッシュレスに入ったりですとか、まあ、様々な、まあ、アプリをすでに使っている方々がいろいろな入り口からキャッシュレスに入っていただくってこと自体が、世の中全体としては非常に重要なのかなというふうに思います。
あとね、先ほどちょっと触れてましたけども、セブンイレブンのおにぎりが11円ってありましたけど、そのまあ昨今キャンペーン合戦がまあね熾烈になってますけど、その辺は今後どうなっていきますかね。
そうですね、先ほども少し触れたんですけれども、キャッシュレス普及に向けて一番重要なポイントっていうのはやはり習慣をどうやって作っていくかっていうところかなというふうに思っています。まあ、キャンペーン、まあ、大きいものをキャンペーン打てば、まあ、それで認知していただくことは当然できると思ってるんですが、ただ認知していただいてそのキャンペーンの時だけ使って、じゃああとは、まあ、今まで通りというだけではやはりあまり意味がないというふうに思ってますので、最初の認知を取った後にはやはりキャンペーンも徐々にこう長期的に習慣として使っていただくような形に徐々にシフトしていくのかなというふうには思っています。
これあとまあね、そういったお金の絡むサービスになるとやはりまあセキュリティって重要なんだろうなと思いますけど、そのメルペイではどんな対策してたりしますかね。
そうですね、このセキュリティの部分も我々として一番時間をかけて、取り組んできたポイントの一つかなというふうに思います。でこの部分はそれこそ本当にインターネットだモバイルだアプリだとかっていうことを開発していたメンバーだけでは、当然取り組みしきれない部分だと思いますので、まあ、金融機関ですとか、そういうところで実際その不正の対策ですとか、そういうセキュリティの観点でこう取り組みをこうしてきた、メンバーの採用っていうのも非常に積極的にさせていただいて、実際にそのシステム面と、あとそういった人の面、そして運用の面というもので、満足がいくものができないとやはりサービスはローンチできないというふうに思ってましたので、ここの部分はすごく時間をかけたポイントではあります。逆にそこまでできましたので、まあ、その先ほどの3点ですね、人とシステムとその運用というのは非常に満足がいくものまで仕上がってきていると思います。
今後まあね、なかなか言えないでしょうけども、なんかこうしたいああしたい、なんか方向性ってあったりしますか。
そうですね、ただ単に支払いの部分がスマホになりましたというだけでは、足りないかなというふうに思ってます。まあ、インターネットの時代もそうだったと思うんですけれども、もともとあったサービスが単純にインターネットに乗るところからまずインターネットが始まって、そうすることによってさまざまなデータが、まあ、インターネット上でたまることによってインターネット初のいろいろなサービスが出てきたと思っています。で決済も同じかなと思ってまして、まあ、今まであった決済というものがまずモバイル、スマホというところに移ってくるというところが最初のステップ で、じゃあ実際移ってきた後の、まあ、モバイル決済初の金融サービスっていうものが様々出てこなくてはいけないかなというふうに思ってますので、そのまあ2段階目のロケットをなるべく早く打ち上げられるように、まずは決済の部分をこうキャッシュレス化進めるというのを推進したいと思ってます。
これメルペイとしてはどこで儲けようとしてるんですか？
決済の事業だけではなかなか難しい部分もあるというふうには思っています。なので我々としてはこのメルペイを使っていただくことによって、またメルカリを知っていただいてメルカリを使っていただくような方々が出てきたりですとか、あとはメルペイで実際メルカリの売上金が便利に使えることによって、さらにメルカリで売上をこうまあ売る方が増えるということもあると思っていますので、まあそういった一つ、まあ、メルカリという装置と、まあ、メルペイという装置が2つ合わさることで、実際に利用していただく方を増やしていくというところが必要になるかなというふうに思っています。
メルカリの経済圏をこう大きくするというところでメルペイが効いてくるって感じですよね。
そうですね。で一つあともう一点はやはりメルカリだけでこう閉じていたのではやはりこう世界としても狭くなってしまうと思ってますので、メルカリのまあ、経済圏という言葉実は我々使っていなくてですね、メルカリの世界だけに閉じていたそのお金っていうのをより広くしていくことによって、逆にメルカリで売って他の外のお店で使って、その買ったものがまた さらにメルカリで売られてというように、まあメルカリが一つその影響を及ぼしてなかったようないろいろなお店さんとも連携していくようなことに広がっていければより良いのかなと思っています。
先日そのメルカリでなんか AI の技術説明会みたいなのがあって、結構すごい AI 使ってるなって気がしたんですけど、なんかその決済と AI ってなんか可能性ってあったりしますか？なんか考えあったりします？
そうですね、いくつか分野としては考えられると思っていまして、一つはおそらくまあ不正の対策ですとか、まあ、そういったところに関してはよりこう多くの方が使っていただくことになった時に、まあ、残念ながらまあ不正の利用っていうのも増えてきてしまうと思いますので、そういう部分のパターンの認知ですとか、そういったところは AI が一つ助けになる分野の一つかなというふうに思います。
なるほどね。結構だからね、そのメルカリの場合だと撮った写真で何が撮られてるか判断して、でそれでこうね勝手にこうタイトルつけたりとか分類とかしてくれるのが AI 使ってるとかって話を聞いて、あ、なるほどなと思いましたし、すごい会社なんだなって改めて感じるところありますね。
未来の世界観としてはこれはまだ具体化する方法のが目処が立ってるわけではないんですけれども、はい、極端な話メルペイで何か買っていただいたら、はい、まあ、そのデータをもとに例えば今だったら、まあ、この間買ったこれを売るといくらになりますよとか、そういうレコメンドを例えばしてくれたりとか、例えばメルカリ上で何か買おうとしてるときにちょっと値段が高いものであってもこの間買ったこれを売れば何も追加コストなしで買えますよですとか、そういう売ると買うとかをつなげていくみたいなところもおそらくまあ AI を使ってやっていけるんじゃないかなというふうに思います。
なるほどね。松代さん、今までの話聞いて何か話されますか？
そうですね、毎回言ってることなんですけど、私このなんちゃらペイ的なるサービス使ってないんですねただ今回お話聞いてて思ったのは、やはりそのマークさんおっしゃられてた習慣を変えていくって非常に難しいとは思うんですが、このメルペイに関してはそのメルカリを使っている方に関して言えば、ある意味習慣に寄り添う形でサービスを展開されているので、そこまでこう乱暴ではないかなという印象がありました。やはりどうしても使ってない人間からすると、なんちゃらペイ登場しました、はい使いましょうっていうのはちょっとやっぱりハードルが高い上に、本来多分時間をかけて習慣変えていくものをキャンペーンで釣られている感がどうしてもあって、なんとも手を出しにくいところがあったりするので、ちょっとこういうサービスもあるんだっての今日お話聞けて、非常に参考になりました。
ありがとうございます、
はい、ね、やっぱりその、ね、売り上げが本当に出てくるってところが非常に大きいな、まあ、そこはだから習慣化してるというか、おそらく、ね、メルカリすごい使ってる人からすると、まあ、待ってたサービスなんだろうなって気もするし、 そのメルカリがもうすでに習慣化してる人からすると、まあね、そういった支払うことも、まあ、すぐ習慣化するんだろうなって気がしましたね。はい、最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
そうですね、我々として会社の設立から実際のサービスの提供まで少しお待ちいただいた部分もありましたので、お待たせいたしましたというところが一つメッセージとしてはあるかなというふうに思っています。そして今のお話でもあったんですけれども、メルカリを使っていただいている方に関してはまず自信を持って進めさせていただけるサービスだと思っていますし、さらに我々としてはメルカリをまだお使いいただいてない方々に対してもこう使っていただけるようなサービスとなるように、尽力していきたいと思ってますので、ぜひ、 一度試していただければと思っております。よろしくお願いいたします。
マークさん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはメルペイ執行役員の山本マークさんでした。以上、特集メルカリもスマホ決済に参入、メルペイが作る新体験でした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、この1週間まあね、いろいろとニュースありましたけども、まあ、その中で気になったのがアップルがエアパワーと呼ばれるワイヤレスの充電機器、ね、製品を発表してましたけども製品化を打ち切ると、まあ、開発を断念するというニュースが出ていました。はい、これ確かね、おととしかなんかの発表会で、こんな製品出しますよという感じで参考出品みたいな感じで出てたんですけども、ね、いつ発売になるんだというのが注目されてましたけども、結局ごめんなさいできませんでしたというような形で断念したというところです。これね、まあ、iPhone がワイヤレス充電対応して、さらにまあ、ね、先日発売になった AirPods、ね、あのイヤホンもワイヤレス充電対応していたので、まあ、このタイミングに出るんじゃないかというふうに言われてましたけども、うん、まあ、残念ながらごめんなさいという形で、かなり期待をしていまして、まあね、そのまま置いた状態で複数のデバイス、iPhone、Apple Watch でさらには AirPods を同時に充電できるというようなところでね、アップル製品いっぱい使ってる人からすると、まあ、ぜひとも欲しい、ね、デバイスだったのが、まあ、残念ながら出ないというところで、まあ、確かにね、ああいったワイヤレスの充電、まあ、地位対応ですけども、あれってこうピンポイントでその充電できるコイルを置かないといけないので、はい、製品に対してなので、相当技術的には大変だったんだろうなというふうには思います。うん、昔パナソニックがその地位対応の充電器を作ってたんですけど、それは板状の中でその充電するコイルが動く、勝手に動いてて、その置いたものに対してピンポイントで充電するっていうような作り方をしたんですけども、はい、まあ、そのアップル製品の場合は本当に薄くて、まあ、そういった稼働するものが一切なくて充電できますよっていうところをやってたので、まあ、どういうふうにやるんだろうなって注目したんですけど、なかなかまあ珍しいことというか、一度ね製品化すると言ったりもかからずできなかったというと ね非常に珍しいことだったりもしますし、まあアップルにはね別の形でね新しい何かね充電機器を作ってほしいなというふうに思いましたね。はい、
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。また動画配信サービスパラビではこの番組を画像付きでお楽しみいただけます。ツイッターのアカウントはSPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども MVNO の前根さんを呼びします。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。アバンテ。